聖書をお読みいたします。マタイの福音書22章15節から22節。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにしてイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らは自分の弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとに使わしてこう言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。ですから、どう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか、偽善者たち。税として納めるお金を見せなさい。そこで彼らはデナリ銀貨をイエスのもとに持ってきた。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と名義ですか。彼らはカエサルのですと言った。その時イエスは言われた。それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。お祈りいたします。この世界を作り、今日もすべてのものを治めておられます、ご慈愛に富みたもう神様、あらゆる状況にあって、あなたが私たちの救い、また光、また望みなるお方であられることを感謝いたします。今世界も、また日本も、新型コロナウイルスの脅威にさらされています。このところ日増しに感染者も増え、東京も重大局面にあるということで、本日は会堂での礼拝は行わずに、各家庭で礼拝を捧げていただくことになりました。集まることができないことは残念なことではありますけれども、こうして心を一つにしてあなたを讃え礼拝することができます幸いを感謝いたします。どうぞ憐れみの御手を伸ばして、このウイルス感染の拡大が止まりますように、収束に向かうように導いてください。感染している方々に、その悲しみの中にある方々に、上からの癒しと助けをお与えくださいますように。またこの解決のために、さまざまな形で働いておられる一人一人を守り、あなたが用いてくださいますようにお願いいたします。先のことは私たちには見えませんが、すべてのことの上にあなたがご計画を持っていてくださり、待ち望む者たちに必ずや益となるようにしてくださることを私たちは知っております。その御手に信頼し、日々祈り待ち望むものとさせてください。あなたの全能の御手により頼む、慰めと励ましに生きるものとしてくださいますように。これから御言葉に聞きます。命の糧なる御言葉をもって、あなたご自身が私たち一人一人を養ってください。あなたの御教えを愛し喜び、あなたの仰せに従って歩む幸いに私たちを生かしてくださいますように。どうぞそのためにこのひとときを用いてくださいますようにお願いいたします。はじめにあたり、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。エルサレムへの最後の旅をしてきたイエス様は、神から使わされた真の王としてついにエルサレムに入城されました。そのイエス様にユダヤ人のリーダーである祭司長や長老たちが挑戦をしてきました。イエス様はその彼らに3つの例えを話して、悔い改めに進むように、そうでないとどういうことになるかを警告してこられました。そのイエス様に続けて3つの挑戦を仕掛けた話を、これから私たちは読もうとしております。まず今日の箇所に記されているのは、パリサイ人たちの挑戦です。21章45節に、祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいたとありましたが、彼 彼らはそのことに気づいて思い直すどころか、イエス様に罠を仕掛けよう、滅びに陥れようと画策します。先に見た例えの通りです。神が送られた最後の使者、独り子の御子を殺そうと企てます。その方策はヘロデ党の者たちと組んで仕掛けるというものでした。本来パリサイ人とヘロデ党の人は一緒に活動をしませんでした。パリサイ人はユダヤの律法に熱心な人たちでした。熱心党と呼ばれる過激な愛国主義者たちとは違いますが、異邦人ローマの支配をよく思っていない人たちで、ユダヤ人の再興を願う人たちです。一方のヘロデ党の人は、ローマ皇帝の下でこの地方を治めているヘロデ家を支持する人々です。いわば現状皇帝派の人々です。ローマの支配を良しとする人々です。したがって、パリサイ人たちとは仲が良くないはず。ところがその彼らが一緒になってイエス様に挑戦することになりました。それは今回の罠と関係します。この両者がいることが都合が良かったのです。その罠とは皇帝カエサルへの納税問題について、それは律法にかなっているかどうかをイエス様に問うというものでした。これにどのように答えても問題が生じます。もしイエス様がローマに税を払えと言ったらどうなるでしょうか。イエス様は一般民衆の支持を失うことになります。多くのユダヤ人はカエサルへの納税を異邦人の支配者に屈服させられている屈辱的な印だと考えていました。イエス様はこの恥辱の状態から我々を解放してくださるメシアではなかったのか。ローマの支配から解き放つ救い主ではなかったのか。なのに、これでは裏切り者だ。そのように人々から失望されることになります。もはや今までのように民衆のヒーローではありえなくなります。一方で、もし税を払うことはないと言ったらどうでしょうか。すると今度はローマへの反逆者として訴えることができます。パリサイ人たちはこちらの方を望んでいたようですね。イエス様をどうやっても宗教的な観点からは訴えられそうにない、どうしても打ち勝てないならばと政治的問題に訴えて葬り去ろうとしたわけです。ローマは死刑執行の権限を持っています。そのローマにとってこの人は危険分子である、ローマの敵である、そのように訴えてローマの手によって罰を下そうと図った。そのためにはヘロデ党の人が一緒にいてくれると都合が良いわけです。彼らがそのイエス様の証言に立ち会ったなら、訴えるための行動を起こしてくれるでしょう。これでイエス様は死んだも同然である、そのように考えたわけです。このようにどう考えても逃げ場はない質問のように思えました。そこでこの問いからイエス様が逃げることがないようにするための前置きを彼らはつけます。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人の顔色を見ないからです。こうしてへつらいつつ、はっきり答えるようにと仕向けます。さあ、この答えにイエス・オア・ノーで答えてください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか？かなっていないでしょうか？これに対して主は何とお答えになったでしょうか。イエス様は彼らの悪意を見抜いて言われました。なぜ私を試すのですか、偽善者たちと。これは敬虔なふりをしながら、その意図が偽善的であるということでしょう。真理を求めているかのようなふりをしながら、 考えているのは人に危害を加えること。イエス様はそんな彼らに、税として納めるお金を見せなさいと言われます。その彼らが持ってきたデナリ銀貨を手にして、これは誰の肖像と銘ですかと尋ねます。彼らは、カエサルのですと答えます。そしてイエス様はこのように言われました。それなら、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと。まずイエス様は、カエサルのものはカエサルに返しなさいと言われました。これはそこにいた多くの人々にとって驚くべき答えだったのではないでしょうか。先に触れたように、民衆の多くは皇帝への納税には不満を持っていて、イエス様はイスラエルの救い主としてきっとこのことに否定的な見解を出してくれるのではと期待していたでしょう。しかしイエス様は誤解のしようのないほどにはっきりとカエサルに納税すべしとまず言われたのです。その際イエス様はデナリ銀貨を持ってこさせました。そこにはカエサルの肖像が刻まれていました。彼らはこの制度にいろいろ文句をつけていたかもしれませんが、それでもこの銀貨を使って必要なものを買ったり売ったり日常生活で用いていました。こうした経済生活ができるのは、カエサルを頂点としたローマの支配が確立していたからです。彼らはその中に生きて、明らかに大きな恩恵を受けています。誰の世話にもならず、一人で生きているというなら話は別ですけれども、彼らはこの銀貨と、この銀貨によって保たれている社会、およびその構造の中で支えられて生きています。そのことに感謝をせず、ふさわしい礼を尽くさず、ただ文句ばかり言っているというのは明らかにおかしい。恩恵に預かり、支えられているものとして、返すべきものを返すこと、負うているものを返すことは当然なすべきこと、義務である、とイエス様は言われたわけです。これはただ人間的な意味で、ローマ皇帝のお世話になっているからというだけのことではありませんでした。イエス様がこのように言われたのは、他の箇所からわかりますように、立てられている権威に従うことは、神の御心にかなうふさわしいあり方だからです。カエサルをはじめ、為政者たちを立てておられるのは、他ならぬ神ご自身であって、神がご自身の器としてその人々を用いておられるからです。ローマ人への手紙13章1節にこうあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。ここに存在しているすべての権威の背後には神がおられると言われています。その人がキリスト者である場合はという限定はありません。キリスト者であろうとなかろうと、その人は神によって建てられていること。その人がそこに建てられていることには神の御心があると言われています。個人個人の目から見て、その人について言いたいことはいろいろあるかもしれません。しかし、支配者として建てられた人がどんな人であっても、それはいわゆるアナーキー、無政府状態よりははるかにマシです。神はその支配者を通して、ローマ書13章の続く節に記されていますように、悪を抑制し、社会的善を促進しようとされています。そして秩序ある生活が保たれ、世界が収拾のつかない混乱状態にならないように導いておられます。ペテロの手紙第1、2章13節から14節にもこのようにあります。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。 ここにもこの世のすべての制度、あらゆる権威の背後に主がおられること、そして主は彼らを通して悪を抑制し、社会的善が促進されるように導いておられることが言われています。もう一つ、テモテへの手紙第1、2章1節から2節ではこうも命じられています。王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。ですから私たちは税を納めることはもちろんのこと、その背後にはその人を立てておられる主の御心があることを覚えて、積極的にその人々を敬い、その祝福のために祈り、またその人々に従うべきことが命じられているのであります。さて、イエス様の答えはこれで全てではありませんでした。カエサルのものはカエサルに、に続けてこう言われました。そして神のものは神に返しなさい。注目すべきは、イエス様はここでこのようには表現されなかったことです。カエサルのものはカエサルに返しなさい、しかし神のものは神に返しなさいと。もしこのように表現したら、カエサルのものと神のものとは互いに対立、区別されるもののように聞こえます。さらには後に語られた言葉によって、先に語られたカエサルのものはカエサルにという言葉がほとんど打ち消されたかのような、あるいは否定されたかのような言葉になってしまいます。しかしイエス様はそうは言われませんでした。イエス様はカエサルのものはカエサルにという言葉と、神のものは神にという言葉を、そしてという言葉で結ばれました。ギリシャ語のカイ、英語のアンドという言葉です。ここからわかることは、この両方が決して否定されていないということ、両方が肯定されているということ、あるいは両者は調和するものとして語られているということ、このニュアンスを正しく受け止める必要があるように思います。ではこの両者の関係はどのような関係なのでしょうか。言うまでもなく、この2つは同列に置かれるべきものではありません。カエサルのものと神のものとは同じ平面上にあるものではありません。カエサルに与えられているのは地上的な統治です。しかもそれは外的な統治です。現世の国、地上の国に関することのみです。その外的秩序を保つことです。したがって、それは私たちの魂の内部までは踏み込むことができません。私たちの魂の救いには関係しません。そういう意味で限定的です。それに対して神のものとは全てを意味します。ローマ人への手紙11章36節に、全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るとある通りです。あらゆるものが神のものです。ですから神のものの方がカエサルのものよりも比較にならないほど大きいということは明らかです。したがってカエサルのものはカエサルに返すという生き方は、神のものは神に返すというより大きなものの中にその位置を持つということになります。これらは互いに対立するもののように考えられるべきではなくて、神のものは神に返すというより勝る、より大きな根本原理の中で、それと調和するようにその原則に沿うものとして考えられる必要があるということです。ですから、もしこの2つが衝突するような事態が起きたら、私たちは使徒の働きの中でペテロやヨハネが言ったように、 人に従うより神に従うべきですと言わなければなりません。私たちは立てられた権威に従うようにと言われていますが、その権威は無制限ではないのです。神に従わない歩みまでして為政者に従うようにとは絶対に言われていません。かつてカエサルのものはカエサルにとか、あるいは先に見ましたローマ書13章の存在している権威は全て神によって立てられているという御言葉を引用して無条件の服従を要求する人々もいたようです。我々に従うことは神に従うことであるのだと。しかし上に立てられた人が神の代わりに人間を拝むようにと命じたり、あるいは御言葉に反することを行うようにと命じるなら、私たちはそれには従えません。あくまで神のものは神に返すが私たちにとって全てに勝る根本原理、第一原理です。しかしこのことを主張するあまり本末転倒にならないように私たちは注意しなければなりません。イエス様は今日の箇所で為政者への不服従を進めたり、その権威を小さく考えたり、あるいは見下すようにとは決して奨励していません。多くの人がカエサルに対してもっと否定的な何かを言ってくれるだろうと思っている中、カエサルに税を納め従うことは神に従う生活の中に十分な位置づけを持っていると回答されました。罪を犯すように強いられるのでなければ正しく敬って義務を果たすべきこと、それは神に従う歩みに調和するものとして神が定めておられる在り方であるという御心を適切に受け止めたいと思います。そして神のものは神に返すという生き方はただ為政者との関係だけの事柄ではありません。先ほど為政者に関することは全体のごく一部のことだと申し上げましたように、この御言葉の適用はもっと広いものとして考えられなければなりません。神のものとは全てのものであると先に申し上げました。その全てのものの中でも特に神のものと言えるものは何でしょうか。デナリ銀貨にカエサルの肖像が刻印されて、それがカエサルのものであることを端的に示していたように、同じように神の姿が刻印されているもの、全てのものは神が作られた作品として神ご自身がそこに刻印されていると言えますが、中でも特別な意味で神が刻印されているのは神の形に作られたと創世記で言われている私たち人間でありましょう。神の形と言われているのは人間だけです。ですから私たちを神に返すことが何よりも神のものを神に返すということにおいて一番に考えられるべきことではないでしょうか。私たちは果たして神のものである自分自身を神にお返しする生活をしているでしょうか。私たちの例えば目の使い方はどうでしょうか。あるいはその口の使い方はどうでしょうか。神に喜ばれる神のものとしての使い方をしているでしょうか。またその耳は、その手は、その足はどうでしょうか。また私たちに与えられている賜物や能力はどうでしょうか。時間はどうでしょうか。またお金、さまざまな機会、人間関係はどうでしょうか。私たちは神の形に作られているという意味で神のものですが、それに加えて御子キリストの十字架の犠牲を通して今や買い取られたものでもあります。その意味でもますます私たちの存在は私たちのものではなく神のものです。私たちはキリストの贖いの技を通して買い取られたものとして真に神のものを神に返す という生き方に立ち戻るようにと導かれています。キリストの恵みに導かれて、神の形をますます回復させられて、神のものを神に返すという本来の生き方へ進んでいくこと、このことを大事な課題とすべきではないでしょうか。以上、パリサイ人とヘロデ党の者たちは、カエサルか神かと二者択一を求めました。神を取るがゆえに異性者を捨てるという罠に陥れることを望んで質問しました。そんな彼らにイエス様は、カエサルか神かの二者択一ではなく、カエサルも神もと答えました。このイエス様の答えを私たちも心に留めたいと思います。時にこの御言葉の適用は現実世界ではそう簡単ではないと思います。緊張をはらむ言葉であると思います。しかしイエス様はこの言葉を緊張をはらむ時代の真っただ中で語られたことを覚えたいと思います。私たちにとって最も大事なことは、神のものを神に返すことです。これは私たちの生き方全般に関わるものです。そしてその中に、カエサルのものをカエサルに返すという生き方が定められていることを覚えて、御心に従ってこの道を進んでいけるように祈り、導かれてまいりたいと思います。お祈りいたします。すべてを御手に収めておられる全能の父なる神様、カエサルか神かと問うたパリサイ人たちに対して、イエス様はカエサルも神もとお答えになりました。改めて聖書が示す世界観の大きさに驚かされます。あなたは私たちの思いをはるかに超えて、苦しい仕方でこの世界を導いておられます。どうか御言葉に従って、私たちがどのように考え歩むべきか、引き続き教え導いてください。異性者の問題についても、どのように考え行うことが御心にかなうことなのかを教えてくださいますように。そして、神のものは神に返すという根本的な生き方の中でそのことを行い、また私たちのあらゆる生活を通して、私たち自身をお捧げして、この御言葉に従っていくことができますように。キリストの贖いによって、ますますこの本来の道へと立ち返らせていただく歩みへと、一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。贖い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。